次に聖書を拝読します。今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章の1節から4節です。新約聖書の404ページ下の段になります。司会者が拝読します。コロサイ人への手紙3章1節。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。以上です。西本牧師より上にあるものを求めると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第2週の手術礼拝を私たちに与えてくださり、またこのように街道で集まり、またインターネットを通して礼拝をしてくださる方々もあることを覚えて心から感謝いたします。また今日は羽曳野教会とネットを通し、また合同の礼拝でありますけれども、神様がどうか一人一人に豊かな恵み、また祝福を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちの心の中に神様の約束の御言葉をしっかりと与えていただき、また神の御言葉によって私たちが生かされ養われ、また神様の豊かな恵みに預からせてくださるようにお願いいたします。今からの時を主よ、どうぞあなたがお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の3章1節から4節を読んでいただきました。今日はこのところから上にあるものを求めると題してお話をさせていただきたいと思います。ある方がキリスト教ってどんな宗教なんですかと尋ねに来られました。いろいろ話している中で、その方は信じたら何かご利益がありますかと言って言われたわけなんです。で、私はちょっとびっくりしたんですけれども、ご利益あります、いっぱいあるんですけれども、一番大きいご利益っていうのは永遠に生きる命が与えられるんですって言ったら、びっくりしておられました。おそらく他の宗教で、永遠の命を与えますっていうですね、そういうことを言う宗教ってあるんだろうかと思います。命ほど私たちにとって大事なものはないと思います。私は牧師をしていますので、他の人たちと話すことがあります。時にはもうベッドに横たわってですね、もうそれこそ生きるこの地上での命の日数がもう限られてるっていう人にも会うことがあります。しかしまた天に召される、やはりこの死っていうのは私たちを分けてしまうものであるということをその時に感じます。なぜならば今まで話ができていた、そして私の言うことにまた答えて言ってくださっておられる方がですね、もう答えてくれない、いくら話しかけても呼びかけてもですね、何にも言われないわけなんです。褒めても喜ばれないし、逆にけなしても怒られない。本当に死んでしまったらもう何もできない。ですから私たちに命ほど大切なものはないと思います。そして神様が私たちに与えてくださるのはこの肉体の命っていうのではなくて、聖書には永遠の命っていうふうに言われているわけなんです。永遠に生きることができる。私たちはこの世に生まれて、この肉体の命を持って、この世でですね、生きることはできるんですけれども、 しかしそれには限りがあるわけです。しかし神様は永遠に生きる、そう約束してくださっておられるわけです。まあ、イエス様はたとえ全世界を設けても自分の命を損してしまったら何の得になるだろうか、そう言われたんです。日本に一番最初キリスト教を伝えたフランシスコ・ザビレルは、実はその言葉を聞いて彼は宣教師になろうと決心した、そういう逸話があるわけなんです。永遠の命が与えられる、そして私たちはたとえどんなことがあっても生きることができる、これほど素晴らしい約束は他にはないと思います。この永遠の命、実はそれは別の言葉でも表現されます。それは復活の命、よみがえりということです。今読んでいただいた聖書の一節のところに、あなた方はキリストと共によみがえらされたという言葉が出てくるわけなんです。これは私たちが復活の命に預かるという約束です。今私たちはよみがえっていません。なぜならば死んでないからです。よみがえるためには死ななければいけない。今私たちは生きているわけです。しかし神様は私たちに約束としてこのよみがえり復活の命を与えておられる。それがどうやって私たちは知ることができるんだろうか。それは普通では知ることはできないです。私も最初から信じていたというわけではありませんでした。そして一番大きな疑問を持ったものは何かというと、復活ということです。聖書にはいろんな素晴らしいことが書いてあります。自分と同じようにあなたの隣の人を愛しなさい、ああ素晴らしいな、もう本当にこれはもう座右の銘言えると思います。でも復活は信じられない。なんで死んだ者が生き返るんだろうか、そんなことはありえない、信じられなかったわけです。ところが私は信じられるようになった。もうそれは信じるしか望みはない。もういくらどう考えても求めてもですね、自分で永遠に生きるってことできない。それはもう神様しかなすことができないことだ。まあそれが分かったわけです。この一節のところに、上にあるものを求めなさい、キリストと共によみがえらせるというのなら上にあるものを求めよと、そう言われてるんです。だから私たちがなすべきことがあります。それはこの地上のものを求めて生きるっていう生き方ではなくて、上にあるものを求めていく。じゃあ上に何があるんだろうか。まあ平たく分かりやすく言うならばですね、天国っていうことになるわけなんです。まあ天国って言っても誰も知らないと思います。まあ私も知りません。行ったことまだないです。まあもう近々行くかもしれませんけれども、私たちはまだそういうことを体験したことがない。でもパウロって人は、私は第三の天に登った人を知ってる。まあユダヤ人にとって第三の天っていうのはですね、この肉眼で見える天もあるし空の天もあるし、第三の天っていうのはもっと上にある、もう天国っていうことです。おそらく彼自身が石で打たれた、使徒の働きに出てくるんですけれども、多分その時にですね、ひょっとしたら見たのかもしれない。まあ私たち見ることはできません。でも知ることができるんです。何によって知ることができるかというと、聖書によって知ることができる。聖書の一番最後の黙示録に、実はそこに天国の一つの姿が出ているわけです。もうそこには涙も苦しみもない。それこそイエス・キリストが私たちの涙を拭ってくださるって出てくるんです。だからそこには慰めがある。この地上において 私は一つも慰められなかった、人からいいようにしてもらえなかった。でもそういう人も実はイエス・キリストによって目から涙を拭ってくださり、慰めが与えられる、その約束があるわけです。そして私たちはなんと栄光の姿に変えられる。もうシミもシワもない。まあ、ある婦人はそれだったら私は信じますっていう人もあったわけなんですけれども、栄光の姿に私たちは変えられていく。しかし一番大事なことは何かっていうと、この3章1節の終わりに出てくるキリストが神の右の座についておられますっていうことなんです。自分が変えられる、そして素晴らしいところに行けるっていうことも大事なんですけれども、もっと重要なことはキリストが神の右の座についておられる。それには特別な意味があります。その意味は簡単に言うならば、私たちを今もいつでもどこにおいても助けてくださるという約束です。まあ、イエス・キリストが天に昇られた、先ほど私たちは信仰告白、使徒信条を持ってですね、告白したんです。それは十字架にかけられ、黄泉に下り、三日目に死んのうちより蘇り、天に昇りという、そのことをですね、告白しました。天に昇って今は神の右の座についておられる。それは何のためか、私たちを取りなすっていう働きがあるわけなんです。父なる神様、その神様が私たちに祝福を与えてください、命を与えてください。そしてそのためにはその間を取り持ってくださる人が必要なんだっていうことなんです。なぜ必要か、実は私たちは神様から離れてしまった。なぜ離れたのか、それは実は罪のためであった。まあ、その最も明確に出ているのは創世記の3章です。そのところで一番最初の人間アダムとエバ、彼らは神様と一つの約束しました。エデンの園の中央にある木の実を取って食べてはいけない、もう他は何をしてもいい、もうそれだけ食べてはいけない、死んでしまうから、そう言われたんです。ところが彼らはなんとそれを約束を破って食べてしまった。ですから私たちがもう人間として受け継いでる一つの性質は何かっていうと、約束を破るっていうことがあるんです。おそらくこの中に一人としてですね、私は約束を全部 100% 生まれてから今日に至るまで守ってきたっていう人は多分私を含めて一人もいないと思います。多かれ少なかれ約束破ってしまう、小さなものであっても大きなものであっても私たちにはそういう弱さがあるわけなんです。それはもう本当に初めからそういう性質を私たちは受け継いでいる。そしてもう一つのことは欲に負けてしまうってことです。アダムといえばそれを見たときにもう食べるに麗しい、それがきれいに輝いてですね、見えたわけなんです。それはもうものすごくおいしくなる。まあ、私たちもそういう、こう、負けてしまうものがあるんではないでしょうか。もうお店に行ってですね、いろんな素晴らしいものが売られている、それを見たらやっぱり欲しくなるんですね。で、まあ、私はあんまりもうお店は行かないです。でもインターネットでですね、こう見て、あ、いいなと。そしたらしばらくしたらまたそこに行って見るんですね。もう見ていくと、何回も見ていくと欲しくなってくる。もうあるサイトに、あなたはこの 画像をもう15回ぐらい見ましたって出てくるんですね。もう欲しいなと。でポチッとやったら後で請求がドッとくると。でもその弱さっていうのはアダムとエバが持っていた。そしてそれだけではなかった。もうサタンにですね、騙されてしまった。その木の実を取って食べるともう神様のようになれる。でもサタンっていうのはもうその名前にはいくつか意味があるんですけれども、偽る者っていう意味があるわけなんです。嘘つく、騙してしまう。サタンは巧妙に近づいてきてアダムとエバをもう虜にしてですね、騙してしまった。私たちもそういうような弱さがあるわけです。でもそれに打ち勝たれたのが実はイエス・キリスト。自分の欲望にも、そしてまた誘惑にも打ち勝たしてくださるのは実はキリストである。そして一番大きな問題は何かというと死の問題。その死の力を破るのがキリストであって、一節のところにあるあなた方はキリストと共によみがえらされた。本当にそのよみがえり、その信仰が与えられる。もうそれがいかに素晴らしいことであるのかということを私たちはこの知る必要があるわけです。でもなかなかそういうことをすぐに信じられるっていうのは難しいことかもしれません。しかし神様は必ずまた私たちに力を与えてくださるわけなんです。まあ言うなれば、この世の生きている現実もあるけれども、信仰の世界の現実もあるっていうことです。信じることによって、私たちの生き方っていうのは変わってくる。まあ、先週も話しましたけれども、ナイチンゲール、裕福な家に生まれてですね、もう両親はそれこそもう将来結婚して幸せな生活してもらいたいと願ってたんですけども、なんと彼女はそれを全部捨てて、クリミア半島、もう今でもウクライナ、もう大変な状況になってます。従軍監獄を志願して、彼女はもうそこに行き、傷ついた兵士たちを手当てをする。それは味方だけではなかったわけです。敵の兵士をも彼女は助けた。本国のイギリスではもう大問題になって、彼女は非難されたんです。でもなぜ彼女はそういうことをしたのか。やはりそれは神様の働き。あなたの敵を愛せよ、隣人を自分のように愛せよ、その愛から来ている。言うなれば彼女はその愛に献身したって言っても過言ではないと思います。そしてそれが今も国際赤十字に継続されて与えられてきてるわけです。だから時々、まあ、今もニュースで、パレスチナのガザのことをやってると思います。もう赤い十字のマークついたですね、車が来て、そして救援物資、また医薬品届けて、もう敵味方なくそれを与えていっている。そういう精神が受け継がれていって、それはまさに愛する、その愛の力によって私たちは実行していくことができるわけです。だからその元になるのは何かっていうと、私たち自身の心が愛に変えられる。それがないとですね、私たちはすることはできない。いくらいろんなたくさんのものを持っていても、愛するっていう心がないと人に与えるっていうことはできないわけです。逆に持っているものが乏しくってもですね、自分の心の中に愛するっていうその思いが強かったら、自分の持っているものでさえも与えるっていうことが可能になるわけなんです。だからそれが信じる、そのことであるわけなんです。信じることによって私たちは変わっていく。このイエス・キリストの十字架を信じて命を捧げたという人が この新約聖書使徒の働きっていうところに出てきます。ステパノ、彼はですね選ばれました。何のために選ばれたかっていうと、まあ、やもめ、夫がいなくってもう身寄りもいない、もう食うのにも困るという、そういう人たちを助けるために7人の人たちが選ばれた。彼はその一人であったわけです。しかし彼がしたことがその聖書に記されてあるのは、そういう人たちの面倒を見たっていうのことは書いてないです。むしろ彼がしたことは何かっていうと、このイエス・キリストを伝えた。ところがそのイエス・キリストのことを耳にしたユダヤ人たちは怒ってですね、彼にもう石を投げつけて彼を殺す。その時に彼がしたことは何かっていうと、お祈りをしたわけです。そして彼はこの罪を彼らに負わせないでください、自分を殺そうとする人たちを許す。なんでそんなことができたんだろうか。実はその前に不思議なことが起こってるんです。なんと彼はですね、上を見た時に天が開けてイエス様が見える。彼はそう言ってるんです。多分周りの人は見えなかったと思います。でも彼ははっきりとイエス様が見える、その思いが彼を動かす。そのことによって彼は人を許す。多分イエス様の姿が見えなかったら、彼は自分の命を取ろうとする人たちを許すことはできなかったのではないだろうか。許す力は実はキリストから来るということであるわけです。ですから私たちも実は上にあるものを求めなさい。パウロはそう言いました。彼もまたこの復活のキリストに出会った人です。そのことは使徒の働きに出てます。なんと彼は死の中から蘇られたイエス・キリストに会った。でも他の人たちは見ることはできなかったわけです。でも彼はそのキリストに出会い、彼もまた自分の地位や名誉、財産、一切を捨てたわけです。彼は律法学者、パリサイ人、そしてまた最高法院の議員の一人に選ばれて、権力のある人であったわけなんです。でも彼はその持っているものは一切もう散り灰、もう糞のようなですね、いらないものだと。彼は全部捨てました。じゃあ全部捨てて彼は虚しくなったのか。虚しくならなかったわけです。むしろ彼の心は本物の愛によって心が満たされていく。今まで自分のために命を捨てた人がいたんだろうか。誰もいないわけです。彼の持っている賜物とか才能、そして彼が立派に生きていることでみんなは尊敬し、そして彼は素晴らしいとは言ってくれても、命を捨てるっていう人は一人もいなかった。でも彼は自分の虚しい心、正しいと思ってやっていても心がちっとも満たされない。かえって自分は何にも悪いことしてない人たちを捕らえ、鞭で叩き、牢屋の中に入れている。ただそれはイエス様を信じているっていう、ただその一つだけの理由で、彼はそのような迫害を行ってきた。ところが復活のイエス様は、サウロよサウロ、お前は何をしているのか、トゲをのついている鞭を蹴るならばお前が傷つくだけではないか。彼のその暴力を振るっていたその心をイエス様は分かっておられた。そして彼の暴力のもとになるその心の中にある虚しさ、そして権力を振るって弱い者を、まあ言うなれば虐げる、そのところから解放された。それはイエス・キリストが今までの一切の罪をあの十字架の上で負って許してくださる、その十字架の愛が分かった。 いうことであるわけなんです。その許しは実は神の御座から流れ出てくる。神と子羊の御座から神様の許し、その愛が流れ出てくるっていう表現は聖書の他の箇所にも出ているわけなんですけれども、私たちはまず上にあるものを求めていく。神様が私を愛し、そしてまた私の一切の失敗、過ち、罪を許してくださる。そしてもう一つのことは何かっていうと、二節のところに上にあるものを思いなさいという言葉です。思うっていう言葉です。思うっていうのは心の中で思い描く。自分の心の中にキリストの御座がある。天の御位があって、そのところで十字架にかかり、死の中からよみがえって、そして私たちに復活の命、そしてまた許しと希望を与えてくださる、そのキリストの御座が自分の心の中に表される。そのことを思うってことです。この手紙は牢獄の中で書かれました。そしてパウロはどんどん年老いていく。普通に考えたら何の希望もですね、夢ももうないわけです。ところが彼はそうならなかった。なぜか、上にあるものを彼自身が心の中で思っていた。キリストは滅んだのではない、今も生きておられる。そしてまた私を愛し、慰め、励まし、希望を与えてくださる。彼の心の中にはそれがあったということです。ですから牢獄の中につながれていても、彼はこのキリストのことをもう伝えずにはおれなかった。ですからカエザルの家の人たちがよろしくと言ってます。なんと皇帝のその家の人たちにも救いが伝えられていく。本当に驚くべきことであるわけです。もちろん私たちもその福音を聞き、イエス・キリストの愛によって私たちは人を愛することも人を許すことも可能である。ですからその力となるものは何かというと、上にあるもの、それを私たちは求めていかなければいけないし、私たちは自分の心の中に今も栄光の御座の中にあられるキリストを思い描く。そしてこの2節の後半には、地にあるものを思ってはなりませんという言葉がはっきり出てきます。地にあるもの、それは今私たちが目で見える世の中にあるもの、そのものを思ってはいけない。まあですから私自身ももうネットでもう買いすぎてしまう。どうしたらやめることができるのか。見なかったらできるわけなんです。見なかったらもうだんだんその欲しいって思いはなくなってくる。ここには地にあるものを思ってはならない。もう地上にあるものはやがては失われていくものである。もうそういうものとですね、もうすっぱりともう縁を切っていくということです。アウグスチヌスっていう人がいました。彼はものすごいこう身持ちの悪い人でした。頭は優秀、そして将来も嘱望されていたけれども、彼は酒を飲みですね、そしてまた正式な結婚しないで女の人と一緒に生活し、もう子供まで生まれた。でも彼の人生は虚しかった。でもある時に教会から帰ってくる子供たちが、取りて読め取りて読めってですね、その当時まあ流行ってた賛美歌だったと思うんですけども、その声を聞いた時に彼は聖書を取って読んだ。何が分かったのか。イエス・キリストが私のために命を捨ててくださった。その愛が分かった時に彼は人生やめることができたわけです。酒飲んでですね、放蕩に身を崩して、そして不貧困な行いをしている。もうそういうことを キリストの十字架、その愛によって彼自身の心が変えられたわけです。そして彼の心の王座にはまさに神の右に座っておられるキリストが共におられる、この方が私を愛してくださっておられるんだと。ですからその後の彼の生涯は、まあ、独身も神様に身を捧げて、そしてまたいろんな素晴らしい働きに用いられた人であったわけなんです。ですから彼自身ももう地にあるものを思わない、上にあるものを思う。三節を見ると、あなた方はすでに死んでいてという言葉が出ています。それは私たちのこの肉体が死ぬっていう意味じゃないんです。欲に駆られてですね、また誘惑に負けてしまうという、その自我が死ぬということです。パウロは、まあ、他のところでガラテヤ書の2章20節で、私はキリストと共に十字架につけられた、それがすでに死んでいる、自分の自我が十字架につけられた、その自我が死ぬならばもう欲しいって思わないです。で、誰かがもうお酒一緒に飲みに行こうって誘惑してもですね、死んでる人はもう動かないんです。まあ、私も、まあ、亡くなった方触ったことありますけれども、動かない。でもここで言ってるのは肉体のことではない、自分のその自我、自分がこうやりたい、こうなってほしい、その自我が死んで、じゃあどうなったのか。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。なんと神様が隠してくださる。別の言い方で言うならば、もう神様が自分をもう包んでですね、もう守ってくださるんだ、もういろんな誘惑から、そしてまた自分は虚しい、誰からも愛されていない、でもこの隠すっていうのは中にあってですね、もう守られて、もうそれこそお母さんが小さいもう血のみごを抱っこしてもう抱え込んでいるようなですね、そんな姿です。だから私たちはもう神様の愛に守られている、もう本当に神様に全てを委ねて、本当に心が平安と、そのことをパウロもステパノもアウグスチヌスも、そしてまた私たちも実はこれは得ることができるっていうことなんです。だからもうもはや私たちはこの世のものにとらわれる必要はない、この世のものが自分を永遠に生かすのか、そうではないってことです。死の中から蘇られた復活の命、永遠の命によって私は生きる、そのことを信じるということです。そしてもう一つのことは、神の栄光は現実になる。それは4節のところに、キリストが現れるその時っていうのが出てます。不思議な言葉です。普通では分かりません。キリストが現れるその時、でも聖書を見るとキリストが再び来られるっていうことがですね、聖書に出てるんです。難しい言葉で言うと再臨、もう一遍地上に来られる、すべてのものが裁かれる。じゃあ信じている者の特権は何かっていうと、永遠の命が与えられた、私たちは上に引き上げられていく、私たちは今地上で上のものを求めですね、そしてまた上のものを心の中に思い描いている。ところがキリストが来られるときには私たちは上に引き上げられていく。私たちは今この地上のこの世の現実しかは分かってません。天国のこと、また本当にこのキリストがおられる御国のことは今私たちは分かりません。しかしここではっきりと約束されているのは、キリストが現れるその時、 あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。なんと私たちも全く別の命、栄光の命に現れるってはっきり約束があるんです。もうこれは信じなさいじゃないんです。もうその時に、死んだ時に表される。本当に不思議なことです。ある方はですね、それはまさに蝶があの芋虫からさなぎになって羽を広げて蝶となって舞い上がるような、もうそれぐらいの大きな違いだと、そう言いました。まあ、玉木彩子さんという方は毛虫流行り、まあ、彼女はまあハンセン氏病だったんですけれども、でも彼女はその中でクリスチャンになった。蝶となる日を夢見つつ、それが彼女の唯一の希望だった。でもそのことを心の中に覚えて、彼は、彼女はいつもニコニコしてですね、もう寝たきりになっても喜びと感謝に満ちあふれて、来られる人たちの、彼女は大きな慰め、力になった。本当に素晴らしいことです。もう私たちも今毛虫のようなですね状態かもしれませんけれど、でも神様はやがては蝶になる、そのように私たちを栄光の姿に変えてくださると。私たちはこのことを信じて、今できることは上にあるものを求めていく、上にあるものを心の中に思い描いていく、そして私たちは必ず栄光の現れとなって変えられる、そのことを信じて私たちは生かしていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちの現実はさまざまな問題、困難があります。まさにもう毛虫のような存在でしかありません。しかしそのようなものをも神様は変えてくださる。上にあるものを求めなさい、上にあるものを思いなさい。あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。神様、どうぞこのことを信じて、どうぞまた私たちが希望を持って生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。